それでは、古文背景知識のナンバー4、男女の和歌の贈答について解説をしてみましょう。先ほど、この恋愛における男性の求愛の歌と、それに対する女性の返しの歌、慣れてくると、その歌の読み方によって、どちらが男性の歌であり、どちらが女性の返しの歌であるってことが、だんだん分かってくるってことを話しました。それではもう一度、そこをチェックしてみますが、基本的に求愛の時期の男性の歌の、ある傾向っていうのはどういうことなんでしょう。はい、そこに書いてますね。ストレートな愛情表現、また嘆いたり愛を誓ったり、ひたすら低姿勢で自分の愛情の深さを女性に訴えていく、そういうような読み方をするわけですね。これに対して、その歌をもらった姫君は、時にはですね、すぐに返事をしない時もあるんですね。私困るわ、こんな歌をもらうなんて思いもよらない、なんて言って、姫君自身が変化の歌を書かない時があるんですね。で、そういう時はどうするんでしょう。はい、そうですね。代筆ってことになります。じゃあ、その、古文背景知識には書いてないんですけども、ちょっと考えてみてください。姫君が書かないときに、誰かが代筆するわけですけど、誰が代筆をすると思いますか？そうですね。お付きの女房とか、次女とか、時には、メノトってわかりますか？乳母ですね。その姫君に、お乳をあげて育ててくれた乳母役みたいな人。そういう人が、代筆をして、変化をこう返してあげるということもあるわけですね。で、そんな時に、もらった方の男君がですね、それが代筆だってことがわからないで、ちょっとこう、歌の内容が非常にこう大人びて、しっかりしておりますと、ちょっとびっくりするという話が出てくる。そんな時によく出てくる単語が、予測という単語です。もらった方の男君がその歌を見て、怪しゅうよずきてもあるかなと見たもうに、なんていう感想を持ったりするわけですね。ここでよずくという単語の意味は何でしょう。直端にありましたね。 B の動詞の右上に書いてあった。よずくのつくはフィットするですから、世の中にフィットしてるということですね。ですから、よなれているとか、よっていうとこう、男女の中っていうふうにとりますと、男女の中に慣れている。ですから、男意味としては、ほんの年々の年派もいかない姫君だと思って歌を読んだのに、その書いてきた変化が非常にこう、男女の関係に慣れているような、そういうよなれた感じの歌だったりすると、男君が非常にびっくりするわけですね。そこで、怪しゅうよずきても聞こえけるよ、なんていうふうに感想を持つわけですけども、よく話を聞いてみると、実はこれは姫君が読んだ歌じゃなくって、代筆として、代わりに誰かが書いた歌だということを聞いて納得する、なんていう話にもなってくるわけですね。ところで、代筆であってもですね、それは姫君の立場で読んでるわけですから、あくまでこの求愛の時期の女性の変化の特徴を持った歌が読まれるわけです。じゃあここはぜひ暗記してください。求愛の時期の女性の変化の特徴をいくつか言ってみてください。はい。上げ足を取ったり、からかったり、切り返したり、皮肉を言ったり、ということですね。そこはしっかり言えるようになってください。上げ足を取ったり、からかったり、切り返したり、皮肉を言ったり、ということですね。王朝物語では、むしろそのような手応えのある言い返しができる女性を色好みとして評価するんですね。つまり、当時の女性はそういう歌を読むべきだったわけですね。それがこう、たしなみであったということです。ですから、ただただ男の言うままになってしまうような心優しいばかりの女性は、男の方も手応えがなかったり、物語作者がそうした手応えのなさを字の文で呆れたりすることもあるわけですね。例えば平成13年、センターの一二追試、浜松中納言物語の問い6の選択肢の6番にこう書いてあります。中納言に責められても、恥じらうばかりで何も言えない第二の娘に対して、語り手は少し恨み返せばよいのにと評している。なんていうのがあって、実はこれは正解だったわけですね。ところで、 求愛の時期の男性の歌の中に、ある言い訳がましいフレーズが出てくるんですね。それは身と心が分離する二元論的な言い方なんです。我が身はあなたの元を去って違う女の元へ行くけれども、心だけはいつまでもあなたの元に留まっています、なんて読み方ですね。ちょっと女性の方からすると、っていう感じがしますけども、まあ当時は一夫多妻ですから、もうそれが社会の常識といいますか、ルールなんですから、まあそういう中で精一杯のことを言おうとするとこういうことになるわけですね。身はそっち行くけども、心はここにあるというなんか言い方をするわけですね。これ何でもないようですけども、実は近年、早稲田のある学部で出ました。それが、横に手書きで書いております歌なんですけども、述べまでに心一つは通えども、我が身ゆきとは知らずやあるらん。これは一条天皇の歌なんです。中宮帝子、自分の妃であります帝子が、亡くなって、東山に埋葬されるときに読んだ歌なんですね。その埋葬される述べまでに私の心一つは通っているけれども、それが私の身行き、お出まし、外出だとは、中宮帝子は知らないでいるだろうか、なんていうことなんですね。で、問題は心一つは通えどもっていうところに棒線引いて、これは実際にはどういうことかというような問いだったんですね。もう皆さん分かってると思います。身と心が分離する二元論的な言い方なんですから、その埋葬される述べまでに私の心一つは通ってるけどもという言い方は、裏からから言いますと身は行ってない、つまりその埋葬される場所に、一条天皇自身は行ってないということなんですね。まあ、こういう問題が、つい、近年出ておりますので、やはり身と心っていうのは、よく覚えておいてほしいと思います。さらに、男の求愛の代表的フレーズを紹介しますと、忍ぶ恋系というのがあります。普通には私は忍ぶ恋と言ってます。で、この忍ぶ恋の定義、忍ぶ恋とはどういうことですかという問いに対しては、必ず空で答えてください。それはこうです。表面に現れない恋心をじっと耐えるというふうに答えてください。ちょっと言ってみてください。忍ぶ恋とはどういうことですか。表面に現れない恋心をじっと耐えるということですね。それではその代表フレーズ、いくつか言ってみてください。はい、一番よく出るのはこの下行く水のとか下に飲みと一番よく出ますね。イメージとしては、水の表面は穏やかに流れているんですけども、水面下では激しく逆まいている。そういうイメージで、下に飲みとか下行く水のと言いますと、表面に現れない恋心を私はじっと耐えてるんです。というようなニュアンスになるわけですね。他には、岩で飲みとか、色見えでとか、口なしなればとかですね。そこ説明読んでもらったらわかると思いますけども、そういうふうに自分は表面には言えないんだ。口がないからきちんと言えないんだ。表に現れないんだ。ですけども、心の中では激しくあなたへの恋情を持っているんですよという、そういうニュアンスで言うわけですね。この代表フレーズも空で言えるようになってください。岩で飲み、下行く水の下に飲み、色見えで、口なしなれば、などというようなフレーズが、この忍ぶ恋フレーズということですね。このフレーズからは、表面に現れない恋心として、密かに相手に思いを詰まらせているといったニュアンスが醸し出されるわけですが、こうした表現は、男の側から読まれるだけでなく、時には女の側からの秘めた恋心として読まれることもあるわけです。さて、男の求愛時の口説き文句をもう一つ紹介しましょう。名付けて、こんなに人を好きになったのは、君が初めてなんだ系フレーズです。例えば、夕闇に雪さえかきくれて降るを打ち払いつつ通ってこられた男気味の発言の中に、かような心迷いは身に取りて覚えぬことかな、などとあれば、それは恋しい人に会いたい一心で雪降りの中を人を訪ねるなどという心迷いは、 これまで経験がないというわけですから、つまり我が身にとって覚えがないというわけですから、それは要するに君が初めてなんだと言ってるわけですね。よく見る他の表現としては、何々何々習わねえと、ということについて私は慣れておりませんけどもというのもあります。これだともあえて慣れていないことを今やってるわけですから、こんな行為をするのは君が初めてなんだと言ってるわけですね。さらに分かりやすいものですと、暁の別れの辛さというものを今朝初めて知りましたなんていう場合もですね、これは女の側から読まれてもおかしくない表現ですけども、まあいわば、そういう恋の本当の気持ちというものを、私は初めて知ったというようなことになりますね。話を戻しますが、衣を重ねて共寝した男女が、翌朝めいめいの着物を着て別れることを何とかの別れと言います。さて何でしょう。はい。絹絹の別れって言いますね。まあ、もともと衣衣っていう漢字を当ててたんですけども、後に、後朝っていう漢字でも、当て字でもって、絹絹の別れと言います。さて、ここで問題。この夜明け前に別れた男君は、女の元から帰っていった後、できるだけ早く何かをするのが当時の習わしなんですね。できるだけ早い方がいいんです。これがもう昼過ぎになったり夕方になったりしますと、これかなりちょっと問題ですね。できるだけ早く何をするのがいいんでしょう。はい。女君のもとに昨夜の思いを込めて歌を送るのが当時の習わしなんですね。これを絹絹の文と言います。で、その文の使いのことを何て言うんでしょう。絹絹の使いと言いますね。自分で持っていくってことないんですから。こういうちょっとしたとこですけど、いきなりなんかよくわかんない人物がポーンと出てきた時なんかに、ああ、これは絹絹の文を持っていかせようとしてんだな、この人に。この人に頼んで、姫君のもとに絹絹の文を届けさせようとしてるんだな、なんていうところがわかれば、まあ、内容としては通じるわけですね。さて、この夜明け前の絹絹の別れにおいてですね、男が女に期待させる、当てにさせる、頼みに思わせる六つ言の中で一番多いのは何でしょう。ちなみに、期待させるっていうのは直単の B の動詞の38番、頼むの下二段ですね。ですからこういう別れ際に、なんなんなんなん頼めてとか、何々を頼めたりとか、頼め起きてなんて出てくるんですけど、それは全部下二段ですから、男は女に当てにさせたり、期待させたり、頼めに思わせたりしてるわけですね。その中で一番多い、その期待させる内容は何でしょう。はい。再会の約束ですね。後の王政を期待させるわけです。大丈夫だよと、僕はあなたのことを決して忘れないから、また必ずここへ来ますからね。また会えますからね。っていうような再会の約束、後の王政の約束なんですね。ですから、後の王政を頼めて、後の、再会を頼めに思わせて、当てにさせて、なんというフレーズを見たらですね、かつそれが男女関係上の一文であれば、男君が暁の別れに涙する女君の肩を抱きしめて、大丈夫だよ、僕は君のことを忘れたりしないから、必ず次の王政の機会を作るから、心配しないで待っていてくれ、愛しているからね、などと言って頼みに思わせている場面を想像してみてください。まあこういうのをわざわざ説明するともう聞いてる人は笑ってるかもしれませんけども、実はですね、頼むの下二の役は覚えてても、具体的なこうビジョンとしての絵が見えない人多いんですね。で、別れ際に頼みに思わせるとか当てにさせるって役は自分でできてんのに、じゃあ具体的にそれ何をしてんですかっていうと、こう絵が見えない人多いんですよ。だからまあこういうことを言ってるわけですね。今言ったようなことを男は一生懸命女にやってるわけですね。頼みに思わせてるわけです。その次に、男女の六つ言の中でよく引き歌のテクニックが使われるというようなことが書いてありますね。引き歌戻しのテクニック、これは、元歌の引用された部分以外に含意があるわけですから、そのような この含意を文脈に当ててみて、一体引き歌を通して何を言ってるのかということをよく判断するということになります。さて、結婚という状態が成り立ってしまった後、つまり求愛の時期がこう終わりますと、求愛の時点の男の低姿勢、女の高姿勢という関係が一転します。女の方は、一転して男の訪れをひたすら待ち続ける歌を読み、可愛く拗ねたり嘆いたりして男の来訪を促します。かげろう日記の作者がですね、一生で一つの願いがあるとしたら何かって言った時に、かげろう日記の作者は、みそかみそよは我が元へと言います。つまり30日30晩夫が自分のとこに通ってきてほしい、これが自分の人生の最高の願いだなんて言うんですね。まあそれはやっぱり一夫多妻制下の女性の本音なんでしょうね。これに対してもちろん男はそういう歌を読まれた時に女の不安を払拭するために変わらぬ愛、永遠の愛を誓うんですけども、しかしその切実さというものは求愛の時期に比べますと、まあ、随分のんびりしてしまう、なんだかんだとこう言い訳的なことを言って済ましてしまうなんていうパターンが多いようです。以上が古文背景知識のナンバー4の説明でした。